Morning.
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 This is my last Sunday of 2017 at this church.
はい、ジェイコブさんね、帰国されるので、2017年、皆さんと共に、礼拝できる最後の日曜日になりましたということです。
I am going back to America on Thursday for the rest of the year, but I'm really excited to come back and spend 2018 with you. I'm excited for what God is going to do with this church next year.
今週木曜日にアメリカの方に一時帰国してくるんですけど、まだ2018年帰ってきて、共に皆さんと共に信仰生活、教会生活が営むことができることを本当に幸いに思っています。
So, when I am teaching at my elementary schools, the question, what food do you like, comes up a lot.
私がですね、小学校で教えているんですけれども、生徒たちに英語を教えているときに、よく聞く質問はですね、好きな食べ物、あなたの好きな食べ物何ですかというふうに聞くんです。
And students do their best to answer that question honestly, but sometimes they can't think of the word in English of what they want to say. And so they're like, And they say that the easiest thing they can think of.
生徒たち頑張ってですね、英語でこう正直に答えとするんですけど、英語でこう何て言ったらいいのか、こう単語が分かんなくてですね、っていうふうに一生懸命考えるんですけど、まあ分からなくて、結局ですね、仕方なくて、まあ、簡単な英語で言えるものを、まあ、ただ答えるっていうことがよくあります。
And I understand that, and actually I do the same thing. I want to say that I want to tell them that my favorite food is cereal.
生徒たちの気持ちよくわかるんですね。というのも自分も同じことをしてしまうからなんですね。その質問に正直に答えようとするならばですね、私の一番好きな食べ物というのは実はこのシリアルなんです。
When I say cereal in Japanese, they don't understand. When I say cereal in katakana, it comes out as shiryo, which is documents in Japanese.
シリアルっていうのは英語、その英語で発音しても、ね、生徒たちは分かってくれないですね。カタカナで言おうと頑張るんですけども、どうしても資料っていう風になってしまうんですね。日本語ではこう紙の資料みたいな違う意味になってしまうわけですよ。
So since I don't eat a big bowl of documents for breakfast every morning, I just give up and avoid the confusion altogether and I say I eat pizza, or I like pizza.
毎朝私はですね、山盛りの、紙の資料を食べてるわけじゃありませんので、まあ、混乱避けるためにね、ただ私の好きな食べ物は、ピザなんですよっていうふうに答えるようにしてます。
But since Atsushi is here to translate, I can finally confess to you that my favorite food is actually cereal. I love cereal and it's pretty common to eat it for breakfast every day in America. And I'm blessed to be able to eat it here too as well. I'm really thankful.
今日はアツさんが、通訳してくれてますので、ついに本当のことを言えるわけですね。私の大好きな食べ物はシリアルなんです。アメリカでは毎朝ですね、毎日朝にシリアルを食べるっていうのは、まあ、割と普通の一般的なことなんですけれども、まあ、日本でもね、シリアルというのがたくさん売られてて食べることができるので、私幸せに思ってます。
And I could talk about cereal all day. And it's pretty common to want to do that when you're passionate about something. You can talk about it to anyone that will listen, and even to people that won't listen.
シリアルのことならばですね、私は一日中でも喋ってられるんです。人はですね、この何か夢中のになるとですね、聞いてくれる人なら誰でも捕まえて、その人に、そのことを話すっていう傾向があるようです。あるいは、聞いてくれない人もいることですね、もう捕まえてとにかく話したがるっていう、まあ、そういう傾向があるようですね。
The passion I have for cereal is the kind of passion we find at the beginning of Mark's Gospel. So let's read Mark 1:1.
この私がこのシリアルに持っているこの情熱というものをですね、実はこのマルコの福音書の著者のマルコにも感じ取ることが見ることができるかと思うんです。マルコの一章一節を見てみましょう。
The beginning of the good news of Jesus Christ, the Son of God.
はい、マルコの福音書の一章の一節ですね。神の子イエス・キリストの福音の始めという言葉からスタートしています。
So the other gospels, they all start with a sort of historical elegance, like an old man retelling a fond story of his childhood. But Mark's gospel starts like the youth himself, unable to contain his excitement about the good news of Jesus Christ.
他の福音書ですね、マタイとかルカとか、他の福音書はこの、まあ、いわゆるこのおじいさんがこのお気に入りの話をこう若い人たちに話して聞かせているかのようにですね、この歴史的な背景というところからスタートしているわけですけれども、このマルコの福音書の著者のマルコは、自分自身がこのまるで若者であるかのようにですね、この情熱ですね、イエス・キリストへの興奮、情熱というのを抑えきれないような形でスタートしています。
Even though this was written a few decades after Jesus' death, the passion is still fresh in Mark's mind.
イエス様の死と復活からもう数十年、時間が経っているわけですけれども、にもかかわらずこの情熱というものが、マルコをかきたてですね、いまだにその思いというのは新鮮であったということです。
Last week, Atsushi preached about awarenessand how important it is to keep spiritually awake by being aware of the word of God.
先週アツシさんからですね、この神の言葉に目覚めていなさいよ、というふうにこの霊的に目覚めていることがいかに大切なことであるのかという、説教メッセージを聞きました。
This second Sunday of Advent is all about anticipation. What to do with the uncontainable good news about a God who breaks into our time with the good news of Jesus Christ.
そして今週このアドベントの第2週目は、この、期待して待ち望むということが、全てなんです。イエス・キリストの福音が私たちの時代の中に入ってきた、その神様についてのこの抑えきれないほどの、この良い知らせというものを私たちじゃあ一体どうすればいいのか、そこをこうそういうことなんです。
So with zeal, Mark immediately takes us back to the days of the prophets.
マルコはですね、その情熱を持って、私たちをこの予言の言葉を持って、イスラエルの時代の中にこうシュッとこう、運んでくれる、連れ戻してくれるわけです。
Actually, Mark has blended the prophecies of Isaiah 43, Malachi 3:1, and Exodus 23:20 in order to set the stage for the first character, John the Baptist.
マルコはですね、実は、この鍵括弧がその後ね、福音書の一章のところを見ると書いてありますけど、これは実はこの 3つの聖書、旧約聖書ですね、イザヤ書の40章3節、マラキ書の3章1節、出エジプト記の23章の20節のこの予言を織り交ぜてですね、そしてこの最初の登場人物である洗礼者ヨハネ、バプテスマのヨハネの舞台へとこう導いてくれているわけです。
As one scholar notes, Mark sees an analogy specifically between Isaiah 43 and the preaching of John in the wilderness.
ある学者によるとですね、このマルコはイザヤ書の40章3節と、この荒野で、ヨハネが説教しているこの関連性ですね、その関係について、私たち見ることができるというふうに言っています。
So for Mark's audience, this is a big deal. A connection of Isaiah.And the prophecy there with what's happening in the story of Jesus.
マルコの福音書が、読まれてですね、それを聞いている人たちにとっては、この関連性というのは極めて意味のあるものであったということです。イザヤはこの洗礼者ヨハネ、バプテスマのヨハネを理解するためのこの大きな枠組みというものをこう、設定しようと説明しようとしてくれているわけですね。
If you look back.To Isaiah 40, it's announcing the coming of the Lord to intervene and deliver the people from slavery, so that the people were to prepare for this and comfort one another as they waited for the Lord.
イザヤ書の40章というのはですね、この救い主である主がいつの日か帰って来られるんですよ。主が介入して人々を囚われの状態、奴隷の状態から解放してくださるんですよ。そのために準備をしていなさいよ。救いの父である、主を待ち望んでいる中でお互い励まし合って支え合って生きなさいよということを言っているわけです。
So Mark uses this to show the audience that for them John is like that voice announcing comfort to those in exile in Babylon.
マルコはそのイザヤの40章の箇所を使ってですね、聴衆に伝えようとしていることっていうのは、ヨハネが、このバビロン捕囚ですね、で囚われの身となっていた人たちにこの慰めを宣言してくれた声のような存在、それが、ヨハネであるということをマルコは言おうとしているわけです。
So although first century Christians weren't in slavery, they were still under foreign occupation and constantly harassed. So Isaiah 40 is a fitting analogy for those who are looking for restoration.
一世紀の、クリスチャンたちというのは、まあ、奴隷の状態、虎の身になっていたわけにはありませんでしたけれども、ローマ帝国のこの圧政のもとにあったわけですよね。 苦しんでいたわけです。ですのでイザヤの40章というのは国のいわゆる最高ですね、国の最高を求めていた人たちにとってはピタッとくる教えであったということです。
So Mark teaches us to see God by looking to Jesus. But to do that and understand Jesus correctly, Mark has a way of looking back to the prophets to see how they were anticipating God's intervention.
マルコは神様を知るためにこのイエス様を見ることを通して神様を知ることができるんですよというふうに教えているわけですけれども、イエス様を正しく理解するために旧約聖書ですね、このイスラエルの預言者のところまで遡って見ようとしている、神様の介入をこの心待ちにしているということなんです。
So in order to stoke anticipation of his audience, Mark immediately begins writing about John the Baptist, the one who was sent to prepare the way for Jesus.
その聴衆の期待に応えるためにですね、このマルコはすぐにこのバプテスマのヨハネについて書き始めるわけですね。バプテスマのヨハネというのは主イエス様の道を整えるために使わされた人だったということです。
Similar to the way that Mark's words seem to tumble out of him at the beginning of the chapter, John the Baptist in his message is also really eager in operating with a passionate one-track mind, appearing in the wilderness and preaching to anyone who will listen a baptism of repentance and forgiveness for sins.
マルコの言葉がですね、こう情熱を持って彼の口からこうほとばりで、出てくるように書かれているようにですね、このバプテスマのヨハネのメッセージというのも非常に情熱的で、そして単純明快ですよね。アナノに現れて、罪の許しを得るために悔い改めのバプテスマを、述べ伝えているということです。
So I imagine John in the wilderness preaching to anyone, Come! Listen!
ですので、こう、まあ、想像できるんじゃないでしょうかね。バプテスマのヨハネが、人々の前に立ってですね、来て、聞いてくださいということを言っているわけです。
So this reminds me of another translation problem I run into at school. The difference between telling a student to come here and to listen in Japanese.
このヨハネの言葉ですね、この来て、聞いてくださいっていう言葉はですね、この私自身がこの学校でよく経験する日本語の言葉の問題を、思い出させてくれるんですね。日本語で、ここに来て、聞いてくださいって言おうとするときの言葉の問題です。
So as many of you know, telling someone to come in Japanese is 聞いて whereas telling someone to listen is the incredibly similar 聞いて
誰かにこう来てほしいってですね、英語では come っていうふうに言うわけですけども、日本語では、まあ来て来てっていうふうに言うわけですけれども、誰かに、listen この聞いてっていうときには、まあ、とても似たような言葉が使われるわけですね。聞いて
And even now, no matter how hard I try to remember that, I always get it wrong.
一生懸命こう頑張ってもですね、私は正しく区別して発音することができないんです。
So when I try to get students to come in from recess, I'll yell, 聞いて! And they'll stop and they'll, like, they'll listen to me like I'm going to say something to them.
休み時間が終わってですね、子供たちを中に入らせなくて、聞いてください聞いてって言うとですね、子供たち立ち止まってですね、来てほしいんですけど、私が何かこう大事なことを伝えようとするんじゃないかと思って、しんと耳を澄ませて聞こうとするわけですよ。
Or if someone is talking and I'm like 聞いて they'll keep talking but kind of stand up and start to come to me like What are you doing? Stop! Just listen!
あるいはですね、私が教えていることにこの耳を澄ませて聞いてほしくてですね、聞いてくださいっていうとですね、子どもたち喋り続けながらですね、何かこ こう私が少数するために子どもたちを集めようとするために呼びかけようとしてるんだと思ってわらわらと集まってくるわけなんですよ。
So John the Baptist did not have that problem because he did not speak Japanese. But even if he did, it wouldn't matter because he wanted people to come and listen.
ヨハネは日本語を喋るわけじゃありませんので、この問題というのは多分なかったと思うんですけれども、まあ、仮にその問題があったとしてもですね、あまり問題ではなかったように思われます。なぜならヨハネは人々に来て聞いて欲しかったからです。
So, John the Baptist was sent to prepare the way for Jesus in asking everyone to come and listen to his message of repentance and baptism. And he was good at his job.
バプテスマのヨハネは、主イエス様の道を整えるために使わされた。そして全ての人々が来て聞くようにということですね。何を来て聞くのかというと、それは悔い改めることですよ。そして悔い改めてバプテスマ洗礼を受けるようにっていう、その言葉です。 そしてヨハネはその役割仕事にふさわしい仕事を確かにしました。
So verse 5 says, the whole Judean countryside and all the people of Jerusalem went out to him. Confessing their sins, they were baptized by him in the Jordan River.
はい、一緒の5節ですね。ユダヤの全地方とエルサレムの住民は皆、ヨハネのもとに来て、罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けたというふうに書かれています。
So what was it about John the Baptist that made him so appealing to everyone?
どうしてバプテスマのヨハネの言葉はそこまで人々にとって魅力的なものに魅力を感じさせるものだったんでしょうか。
So certainly his Elijah-like clothes and style made his followers excited that he may be the return of the prophet that Jesus carried away.
確かに彼のですね、預言者エリアを思わせるようなこう風貌、服装、スタイルというものは、まあ、ヨハネの弟子たちを、まあ、ワクワクさせるようなものだったと思いますね。ヨハネこそが神様が準備された預言者の再来に違いないというようなものでしょう。
And though the similarities were not an accident, John makes it really clear that he is just a messenger sent to prepare the way for something and someone better and greater.
ヨハネと、エリアが似ているというのは、まあ、単なる偶然ではなかったものなんですね。ヨハネはすぐに、自分はただのメッセンジャー、使者に過ぎないですよ。私よりも優れた方、はるかに、優れた方が私の後から来られるんですよということを、まあ、はっきりさせようと、しているわけです。
In verse 7, John says, After me comes the one more powerful than I. The straps of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie.
はい、7節ですね。ヨハネはこう述べ、こう言ったというふうに書かれています。私よりも優れた方が後から来られる。私はかがんでその方の履物の紐を解く値打ちもないというように言っています。
So Mark makes it clear that it's John's message that makes people want to come and listen.
マルコがはっきりさせようとしているのは、ヨハネのメッセージというのは群衆が来て、そしてその言葉を聞くようにさせるものだったんだということですね。
And this speaks to the spiritual longing those people felt. In fact, all of our lections today are about people who were waiting for God's deliverance, much like how we are waiting today.
このことは、この当時の人たちがこの、まあ、霊的にですね、本当にこう待ちわびていた、乾いていた、待ちわびていたということを表しているんだと思います。実際、今日読まれた全ての聖書箇所というのは、まあ、過去形ではなくてですね、まあ、現在も私たちがそうであるようにこの神の救いというものを本当 の, この深い霊的なところで求めている待ち望んでいる、そういう人たちに対して書かれている言葉だと思います。
So even in the thralls of a story like this I still can't but help think of cereal probably because I love it and think about it all the time、
この聖書箇所をお話をしている時でさえもですね、私はシリアルのことが頭から離れないんですよ。もう四六時中シリアルのことばっかり考えてるからでしょうね。
So, in 1909, when cereal was just becoming popular, John Kellogg, still got his name today, John Kellogg, he had an idea of offering a prize to anyone who purchased two boxes of Kellogg's cornflakes.
1909年のことですね、このシリアルが人気になり始めた年にですね、ジョン・ケロックという人がコーンフレークを2箱買った人には漏れなく景品がついてくるというですね、アイデアを思いついたんです。
So back then, people would mail in their proof of purchase and eventually would receive a copy of the funny Jungleland Moving Pictures book.
買ってですね、その何かこう、ついてる印を、切ってね、郵送したら、漏れなく、おかしなジャングルの動く絵本、当時、動く絵本だったのを覚えてますね、昔あったんですね、動く絵本。はい、で、確かね、インターネットで調べてみると、おかしなジャングルの動く絵本っていうのは確かあるんですよね、それがもらえたってことです。
So you would mail in for it, and eventually they even started putting the prize inside the box, so students would just buy the cereal just to get what's at the bottom.
はい、日本にも多分あったのを私覚えてるんですけど、シリアルの会社はですね、シリアルの箱の中におもちゃがを入れて、そして、このそれを買えばね、おもちゃがついてくるっていうのを始めたわけです。そして自分たちの商品の販売促進を、するようになったわけですね。
And today, cereals usually don't have a toy inside, but they have like an online code for games that kids still really like to play online.
今の時代このおもちゃが、シリアルの中に入っているっていうのはあまり見受けられなくなったと思うんですけれども、今の時代ですねこの子供たち小さな子供に人気のあるこのオンラインゲームの暗証番号が入っているなんていうのもこっちもあったでは入っているんですね。
So what made cereal so successful when it came out? It's not the cereal itself, it was actually the prize inside that made everybody want it.
このシリアルの成功はですね、シリアル自体が素晴らしいっていうことも確かにそうなんでしょうけれども、それ以上にですね、このおまけの景品をもらえるっていう、その景品に興味をそそられて、購入意欲をそそられるっていう、そういうことがあるんではないかというふうに思うんです。
So, even though John the Baptist was monumental in the story of Jesus,It's the prize that he promised, that Jesus is coming. That's what made people buy into his message.
言いたかったことはですね、このバプテスマのヨハネっていうのは確かに大切なんだけれども、それ以上に彼の約束したおまけの景品こそが大事なことだったんだ。それこそがイエス様が来られるっていうその約束ですね。それこそがこの全ての人たちがこぞって、買う必要がある、まあ、そういうものであったと思うんです。
So in verse 8, John goes on to magnify just how special the man is for whom he is preparing the way.
はい、聖書に戻りますけれども、8節のところですね、ヨハネが続けて、彼が準備していた方というのが、どれほど特別な素晴らしい方であるのかということが、言おうとしているわけです。
I'm baptizing you here in the river, turning your old life in for a kingdom life. His baptism...A holy baptism by the Holy Spirit will change you from the inside out.
はい、私は、水であなたたちにバプテスマを授けたが、その方は聖霊でバプテスマをお授けになるというふうに言っているわけですね。私はあなたの古い生き方を変えるために水で、バプテスマを授けたわけですけれども、その方のバプテスマは違うんだと、イエス様のことを言っているわけですから、ね、イエス様は聖霊でバプテスマをお授けになるんだ。それはただ清める、洗い清めるということではなくて、この内側からですね。聖霊様は私たちを内側から作り変えてくださるんだ。そういうことを言っているわけです。
So John the Baptist made it clear, he is not the revolution that people were waiting for, just the messenger and the forerunner of the good news and good things that were to come for all people.
バプテスマのヨハネがはっきりさせようとしていることは、私自身は人々が待ちわびていた政治的なこの革命家ではないですよ。そうではなくて自分は全ての人たちのために良い知らせを告げる、神の言葉を告げる、その先駆者としての役割を果たすものなんですよ。神の言葉を話す先駆者の役割を果たすものなんですよということを言っているわけです。
So John prepared the way for Jesus. He completed a vital role that made Jesus' ministry and time on earth so successful.
ヨハネの役割というのはイエス様のために道をしっかりと整えて、イエス様の地上での使命というものがはっきりと成功する手助けとなるように、そういう大事な役割を果たすことであったということです。
Today, we as Christians are tasked with the same call, to anticipate and prepare for the return of Christ, the King.
今日ですね、私たちクリスチャンにも実は同じ大事な役割と、使命が与えられているということです。それは王であるキリストが帰って来られる、日のために、準備をしている、整えていることです。
So what does that mean? What do we as individuals and we as a church need to do to prepare for Jesus to come back?
それは一体どういう意味なんでしょうか？一個人として、あるいは、教会として、神様が戻ってこられる道を準備する、あるいは整えておくというのは、そのために一体何をしている必要があるんでしょうか。
We talk a lot about how Advent is a season of waiting, but it's more than waiting.
アドベントというのは待ち望む季節であるということはおそらく皆さん知っていると思うんですけども、アドベントというのはただぼーっと待っているだけの季節ではないですね。
We must actively keep awake and stay woke.And prepare for Jesus to come back.
私たち積極的に目を覚まして、キリストが戻ってくる、道を整えておく、準備しておく必要があるということです。
So first, we must spiritually prepare ourselves by examining our hearts and habits and seeking forgiveness and reconciliation and living uprightly.
はい、私たち霊的にしっかりと準備して整えておく必要があるということですね。まず自分自身の心を探る。自分自身の習慣、 をよく吟味するということです。人間は何らかの習慣で生きてますから、いい習慣なのか、それともこう眠っている習慣になってしまっているのか、霊的にですよ。あるいは許し和解というものをはっきりと求めているのかどうか、あるいはまっすぐに生きているのかどうか、そういうことをですね、しっかりと吟味して準備しておくということです。
Without self-examination and admission of our sins, we cannot prepare for the return of Jesus. There is no room for our pride in heaven.
自己吟味して自分の罪を認めるということなしに、イエス様の再臨に備えているということはできないでしょうか。神の国では私たちの高慢、プライドのための場所はないのです。
The season of Advent is not one of idleness, but of proactive preparation in getting the world ready for the return of the King.
アドベントの季節というのは、ぼーっと眠りこけている、そういう待っているっていう季節ではなくて、積極的に王が戻ってくる日のために準備して整えている、そういう季節であるということです。
We must prepare for when Jesus returns, not only in the midst of our daily lives from time to time, but for when actually Jesus comes back and restores heaven and earth.
私たちは神様が思いがけない日に帰ってこられるっていう、その緊急性ですね、思って、しっかりと準備していなければならないということです。神様が天と地を回復するために戻ってこられる、その日のためにしっかりと準備して整えている必要があるということです。
So preparing for God's return involves forgiveness, reconciliation, and walking in the way of Christ in our daily lives.
イエス様が戻って来られる道を準備して整えておくというのは、私たちの日常生活の中で人を許しているのかどうか、あるいは人としっかり和解できているのかどうか、あるいはキリストの道の中をしっかりと歩んでいるのかどうか、そういうことを自己吟味しつつ歩んでいくということだと思います。
This Advent season, come, listen.
このアドベントの季節、ぜひ来て、聞いてください。
Come to the Holy Word of God. Listen to what it has to say.
神の御言葉のもとへ来てください。そして、神様が言おうとしておられる言葉をしっかりと聞いてください。
As we wait and anticipate,Keep awake and prepare your hearts and lives to be receptive to the coming of Christ.
私たちこの待ち望む中でですね、イエス様が来られるのにふさわしい心と生活態度を持ってしっかりと目覚めて準備しておきたいというふうに思います。
Let's pray.
お願いしましょう。
God, we are so thankful for this opportunity to worship you today.
神様、日を共に礼拝、あなたを礼拝することができるこの日を、機会をありがとうございます。
This time of year, we are comfortable and reflecting on our lives.
この季節、私たちはある意味でこの暖かい寒い中ですが、暖かい中にいて快適な暮らしをしているかもしれませんが、その中で私たち実はこの待ってあなたの来られることを待ちわびて待ち望んでいる季節であります。
Please help us to be mindful that all we have comes from you.
私たちに覚えさせてください。私たちが持っているものすべてあなたから来ているということを。
And help us realize there is so much more that we can do for your return.
あなたの来られる日のために私たちできることが、まだ生きている中できることがたくさんあるということを思い起こさせてください。
Let us learn from John the Baptist and Mark's message and prepare the way for Jesus.
マルコの福音書に出てくるこのバプテスマのヨハネのように しっかりと来て聞く耳を持つことができるように助けてください。
We ask that you protect us until he comes, and we also ask that you send him quickly.
神様、あなたが来られる日のためにしっかりと整え準備していくことができますように、神様、私たちのことを助けてください。
In your son's holy name we pray.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.